7月12日付のロイターになります。国連の報告によると、世界の公的債務は92兆未満の記録を達成している。まあ、92兆ドルっていうことですよね。
はいはい。
ということですが、いかがでしょうか。
そうね。すごいでしょ、これ。92兆ドルね。まあ、だいたい日本円で 1.3K だね。K 円ってことだね。まあ、よくもね、だから世界中にこれだけ借金があるなって。公的債務だよ、それも。借金って言っても、公的だからね、国の債務だけだからね、これ。もうこれだけの借金があるっていうこと。で、これね、もうすごいんだよ、これ。債務っていうことは、これ、利息があるわけじゃない。毎年払わなきゃいけない利息。
そうですね。
わかる、これ。ね、一定三件の、例えば、そうだね、1% として、130兆円なんだ
よ。うん。
1% で。5% になれば、650兆円。で、これからもうほら、もう世界的には 5% とかそういうふうになってきてるでしょ。どんどん上がってきてるから。これだけ、これ利息だからね。はっきり言って。この利息がこれだけあるっていうと、それでいて今世の中が進んでる方向っていうのを見ると、もう完全に不景気でしょ。
はい。
不景気モードになってきてるわけじゃん。これ、全世界がなってくるっていうこと。世界ってこれアフリカとかそういったところはもっとひどいよね。EU とかそういうところもダメでしょ。まあもちろん日本ももうダメになってくる。アメリカも悪くなってくる。世界中が下がってきて、もちろん中国もダメでしょ。あとそうだ、もうだからアフリカとか。もうそこら中がダメになってくるわけよ。そうするとこれ払えるの？利息だけでも。で、こういう状態っていうのは、なんかでかいね、借金だなぁ、なんていうふうに思ってるかもしれないんだけれど、アフリカでは、利子の支払いに費やされる金額は、教育や健康への支出よりも多いってこと。
うん。
で、ほとんどがね、借金に行ってるってことだよ、アフリカとか。それで、しかも景気が悪くなると、輸出とかもできないから、利息の支払いに当てるお金がなくなってきちゃうってことなんだよ。で、利息はこれほら、わかるでしょ？1% が 2% になるだけで130兆円、2倍になるわけよ。どれだけ利息が大きいかってこと。で、これ、わかると思うけど、誰がこういう公的債務やるようにやったって言ったら、プロレス団体なんだよ。ロシアを中心としたさ。プロレス団体の側で、世界中にどんどんどんどん借金を押し付けていったっていうことなんだ。だから、これ、どこから出てるかっていうと、FRB でしょ？FRB がドルを発行して、それがどんどんどんどんいろんな国に世界中に融資っていう形をするわけ。で、FRB はこれ何が来るかっていうと利息が来るんだよ、結局は。面白いことに。FRB のね、オーナーはこっちだからね、プロレス団体だから。で、貸し付けて利息で取る、利息で取る、利息で取る、利息で取る、利息で取るっていうような形をするわけ。そうするといろんな国が、貧しい国が、どんどんどんどんさらに貧しくなるっていう、これが債務の仕組みね。で、これがそろそろ弾けるよっていうこと。なんでかっていうと、払えません、払えません、払えません、払えません、払えませんになっていくんだよっていう。だってもう無理でしょ、これ。不景気になれば。
まあ無理ですね。
うん、ね。払えなくなる。だから今後起こることって、簡単にわかるよね。だから新興国のデフォルト、これ、起こるから。で、この新興国のデフォルトが起こると面白いんだよ、これ。どういうことが起こるかっていうと、もうそれに貸し付けてるのが先進国だからね。
うん、帰ってこない。
ね、日本のダーキシさんもなんかアフリカだとかそこら中に行っていつもお金ばらまいてるでしょ。円借款とか言ってばらまいてるんだけど、ばらまいてるように新興国がこうやってお金を貸している。それが帰ってこない。帰ってこない。っていう形になるわけ、うん。で、デフォルトがこれ日常的になるからね、この後。だからまず、最初はデフォルト始まる。一カ国動き出したら来るよ。一カ国っていうかまあ、この前スリランカ起こったけどね、もっともっと大きいところで、そこら中で起こってきたら、連鎖してくるっていう感じになるよね。破綻連鎖。で、これがもう時期来るんじゃないかなって見てるんだけど、そうすると、これね、みんな、まあ大体ドルなんだけれど、ドルで、帰ってこない、帰ってこないって言うと、これどうなるのかって、借金は借金でそのまま残るのかって言うと、払えませんだからね、ここ。 ずっと払わないわけよ、ずっと。で、おそらくね、これ、ブリックスあるでしょ、ブリックス会議。
8月でしたよね。
8月24だったかな、22から24とかだったね。ブリックス会議に、まあ41カ国とか来るんだけれど、ここでブリックス通貨っていうのを言ってるじゃない。
うん、
ブリックス通貨を言ってるんだけれど、ブリックス通貨がドルに勝つにはどうしたらいいかっていうことなの。
うん、
まあ、ドルを破綻させる、ドル債務を、結局は債務の問題なんだよ、これ。ドル債務を破綻させていくっていうことだと思うんだよね。だから、この8月にブリックス会議の時に出るけれど、それに前後して来るんじゃないかなっていう感じですよね、このいろんな国で。ドル債務返せません返せません返せません返せませんになったところでブリックスからの支援っていう形じゃないっていう可能性はあるかな。なんていう、だから戦略的にね、もし自分がブリックスでこのドルに勝つにはどうしたらいいかを考えた場合、結局ドル返せませんになって、じゃあアメリカはこれ取り立てるのかっていうことはね、
うん、
取り立てる、だから IMF が追い出しする、よくやってるよね。もうすでに、この公的資産90何兆円のうち、いくつかは IMF だからね。
うん、
で、追い出しをするっていうことになるかっていうと、IMF 基本的にもうお金ないから、そんなに。ね。だからそんな追い出しもできないし、結局じゃあこういうように破綻した国家っていうものはどういうようになるかっていうと、ブリックスだけでの取引になってくる。もう結局これを破綻すると、ドルの口座が抑えられちゃうわけよ、いろんなところから。だからそういったところはもう今のうちにドル買えるとか石油に変えるとかそういうようなことをやってると思うんだよね。こういうの。なんとよく倒産する前にやるじゃない。いろんな社長がさ、倒産する会社の社長が対策を。
まあお金逃がしてみたいなところ。
そうそう、わかんないように逃がしたりとかするわけじゃない。だそれと同じようなことをこれから破綻する国家がどっかでいろんな国がね、やってくるんじゃないかなと。そうなった時に結局新興国にとってはドル債務が結局のところ足かせなのよ。ドル債務があることによって新興国はさっきアフリカでもね、食料とか教育費、こういったものがないってことなのよ。っていうことによって、まあ諸悪の根源だっていうふうに。まあはっきり言ってこの中ロ、ブリックス側はそういうふうに言ってるよね。ロシアなんかも完全そういうふうに言ってるよね。つまりドル債務を踏み倒す可能性が出てくるんだよ、これ。今度のブリックス会議での前ぐらいだと思うけどね。前ぐらいに起こってじゃあどうするのって言って、じゃあみんなで返さなければ怖くないってことなの。多分この可能性あるよ。返さなければって。
十分。
で、うん、だから返さないっていうのは、ね、はっきり言ってドル債務だよ。そうするとドルの流通止められるわけよね。スイフト口座抑えられるよね、ロシアみたいに。
うん、
ロシアは違う理由で止められたけど、そうするとスイフトが使えない、ドルが使えないっていう国にとって、じゃあブリックスが融通しますよっていう形だったらどうなるっていうこと。
うん、みんなそっちに流れるってことですよね。
ね、そうするとこっちはブリックス側にいろんなそのデフォルトした国々が来ますよと。だからブリックスっていうのを中心の中国がやりますよっていう感じだよね。だから、それを IMF の代わりに一帯一路で金貸したように中国のね、金融が来るかもしれない。そこのところは。だから、ブリックスの中で、じゃあ、オタクこういう資源があるんだから、その資源担保で、ブリックス通貨発行しますよって。これまだ中国が直接一帯一路でダイレクトにやってたんだけれど、ブリックス銀行が資源担保で通貨を貸すっていう形がある可能性があるっていうこと。
なるほど。わかりました。まあ、もう間違いなく、公的債務ですね、その国の借金っていうのはもう返済不可能な、うん、全世界の GDP 足し合わせてもそれよりも膨れ上がってるっていう現実の中で、
今のだって GDP が90兆円いってないでしょ、世界 GDP が。あ、90兆ドル、
うん、だから国内総生産よりも多い債務っていうのはもう出てるっていうのも現実的にあるし、
だから 100% 超えてるわけよ、
うん、
でこれをなくすことは可能かって90兆。これまでのあれっていうのはずーっと返済っていうことが解決策だったんだよ。
うん。
でもこれからは、これからの時代もだって、はっきり言って、より苦しくなるから国民の方としてもそんなことよりも何とかしろっていうことで、もうこれからの解決策、 ソリューションっていうのは踏み倒しっていうね。
踏み倒しっていうね。
うん。
まさしくそうでしたね。まあ、そのことによって、新興国から破綻が始まり、うん、貸し付けている先進国に影響を及ぼし、みたいな形で。う
ん、そう、だから日本が取り立てに行くかっていうことなんだよ。うん、借金の取り立てに。行かないでしょ。日本がフィリピンに貸してた。フィリピン金返せません。日本取り立てに来るって。行けないよね。
ね。まあ、ということで、その結果ですね、まあ、やっぱブリックスの経済圏、
うん、
ブリックス通貨っていうものも、本当、対ドルに対しての、もう一つ側の国際決済になりうる可能性があるということですよね。うん、
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。